いつも中村文明のみるみる元気が湧いてくるをお聞きくださりありがとうございます。当番組では、スポンサーを募集しております。詳細は FM ギグ幸せ発信局までお願いいたします。また中村文明に関する最新情報は黒船カンパニーのホームページにてご覧いただけます。中村文明のみるみる元気が湧いてくる。はい、こんにちは。
こんにちは。おはようございますですよね。
おはようございます。おはようございます。
朝です。そう、朝。おはようございます。
一発目の番組でございますので
、はい、おはようございます。
いやー、二日酔いです
なんか前も言ってませんでしたっけ。
最近多ないですか
二日酔いっていうのが。
二日酔いですよ。は
あ、昨日何をお召しになったんでございますか。
昨日ね、はい、昼ご飯を食べながら
出た。昼ご飯を食べながら
飲み始めてしまってですね、
はいはい、
そこでも3人おったんですけど、はい、まあ、ほぼ2人で、まず、黒霧島の
出た、
はい、5号瓶をペロリと1本飲んで、
う
ん、
飲んで2人で、
はい、でそっからちょっと歩いてたら昼間からやってるピザ屋があってですね。
ピザ屋があって、
はい、で、まあ、蕎麦屋でちょっとつまみながらペロリと1本だったんですけど、はい、なんかこうあっさりしたものばっか食べてたんで、
はいはい、
ちょっとピザ食おうか言うて入ってでそっからまたワイン2本
昼間からですよね。
むっちゃ効くよね。
でワイン2本飲み終わった後もその時まだ話盛り上がりまくっててでもなんか終わるに終われんくって、
はいはいはい、
でちょっともうワインもう一本飲むかっていう話になったら店の人がいやもうワインありませんよ言うから、ほらビールちょうだいって言ってからそこから生ビールまで4杯ぐらい飲んで
日本え焼酎ワイン生ビール逆じゃないですか。
普通逆やな
完全に逆ですよ、
ね、いやでもねもうええ加減酔っ払ってきてからビール飲むと、はい、もうめっちゃ酔うんですよ。
ただ酔う
最後のビールでもう久しぶりに意識不明になって多分寝たのが7時頃なんですよもうそ時間も全然覚えてない
昼からので、まあ、19時の7時ですよね。
そうそうそう19時の7時には多分もう意識不明のまもうどない帰ったか全然覚えてなくて
よう帰れたねちゃんと。
あほうだで爆睡して、うん、パッて目覚めたら朝4時前で4時前でもちょこ8時間寝てますよ、
ね、8時間寝てます
。そう4時前に目覚めてからもう寝れんくて
寝れんですわ
でこう今までぐだぐだぐだぐだぐだぐだぐだこうしてて未だ酒が抜けず、
でスタジオ入って今から本番という。
そうなの。喋りながら汗かいて、まあ抜こうかなという。これこの番組で武道館の話しましたっけ？
まだちょっとだけしかしてませんね。
まだけどあんまり大っぴらには
してませんから。
うん、やめときましょうやめときましょう。ちょっといろいろありますんで。
そうそう
そうそう。そういうことがあるかもね。てへへペロみたいななんかそこで。はい、
まあ、かもねえねまだね、
うん、はい、時期が来たらドンと、
うん、
はい、告知させていただきます。
その、
はい、
まあ、ちょっと
うちも全面的にねバックをしますんで、
はい、なんだかわからない武道館の関係の人と飲んでたのよ、
う
ん
うん、
そうなんですね
なるほどなるほど。
あ、まあ、これはまあその、まあ、武道館関係なしにしても、うん、その人はね望月竜兵って言って、
あ、はいはい、
あ、竜兵さん、
あ、そうか、ビリさん、
僕よく知ってますよ、
はい、いや、竜兵さんが、はい、この間仙台で僕が公演してるのを初めて、
うん、
ライブで見てくれて、
はい、
それまでね、CD とか DVD とかで聞いてくれて、うん、内容は分かっててってしてくれてて、はい、だけどそのライブ感味わいたくてって言って、うんうんうん、仙台のそれ来てくれて、
わざわざ、はい、
そうそう、で、あの時700人ぐらいだったのかな。
そうですね、はい、
だけど、まあ、その 僕はそのいわゆる本業の公演でガーッて行くと、はい、そのみんながなんか僕の話にガーッてのめり込んでくる瞬間があって、はいはい、こう会場の全てが髪の毛描く人もおらんや、首をこう動かす人もおって、700人の動きがピタッとこう止まる瞬間とかがあるんですよ、ね、はい、なんかそういうそのライブ感を竜兵さんが見て、うん、めっちゃ感動してくれて、
してたしてた、
話うんぬんというよりもあのみんなを持っていく感覚というかですね、うん、なんかそれに、まあ、演者として竜兵さんすごいなんか感動してくれて、うん、でなんかこう中村文明を題材に、うん、まあ、舞台を作りたいなみたいな、うんうん、そんな話があったんで、はい、いやぜひぜひっていいよいいよやってやってって言って、
はい、
でそんな話をねこうして、まあ、望月竜兵さんってあの劇団四季の元トップスターですから、
ね、キャッツの、ね、メインスタッフを務めてはりましたから、
うん、トップスターやからね、
あと、うん、であの写真見せてあげるけど、はい、あの素顔で見たらどれか分からへんもんね、そのキャッツのところにメイクのこの人よって言わんと、
へ、うん、でまあ竜兵さんの君を生きてっていうね、はい、まあ、彼オリジナルで、はい、演出もし、
はい、
作ったそのまあ、僕も DVD 見てえらい感動したし、それとあの文七
なんか
ってい
う、う
ん、あの古典落語のね、あれをすごいこう喜劇としてその舞台をやってる、あれにやたら感動して俺ね、
おいこの人この人
どの人ですか、
この人丸書いてる人、まあ見といて、あそれもふみちゃん見たの、
見た見た、
あ、
うん、すげえ感動して、はい、でなんか
あれでもだいぶ前に僕渡したやんな、
そうそうそうそう、
夢で見といてよって言って、
でなんかその僕っていう人間の何をどう表現するか、うん、それはもうねその望月さんにお任せになるやろうけど、
はい、
なんかそういうことをなんかやってみたい、じゃあからじゃあぜひ一遍ちょっと会おうかっていう話で、
はい、ここ
で昨日会ってたんや、
蕎麦屋で、
彼むっちゃ強いっしょ酒、
よう飲むんすか、
もうだって神戸来とう時ずっと飲んでんねんもん、僕一緒に、俺僕全く飲めへんやんか、
そうですよね、ビリーさん飲まないですもんね、
ずっと飲んでるもんね、あ
ほんで竜兵さんあんたこの後予定ないんか言ったら、いや何もないですよとかって言うから、はいはい、おな飲もうかって言ってここで昼から飲み出したら、うん、もうほぼ俺と同じペース、
はいはいはい、だ
僕よりね酒強い人僕あんまおったことないんですよ、
あ、
それぐらい俺もよく飲むけど、よう飲むなんだ言うて、ほんでもう取り合いしながら飲むね、そのワインとかも、で次こ次で日本ペロってあっという間やったからね、あれ、うん、焼酎一本飲んだ後に、
あー怖、
ほんで聞いたら、いや僕実はこの後打ち合わせがありまして、打ち合わせあんないって無理やろそれは言うて、でも結構ケロッとしてましたから、
ね、ケロッとしてますね、大体その後ね日本酒を飲みはるんです彼は、
締めの日本酒、
日本酒カッカッカッカッカッカ飲んで、
ほ
ー、僕だけどそれから部屋戻ってまた日本酒飲んでましたの、
あ飲んでました、
でそれを飲んだ形跡を朝見たんですよ、アホやな俺と思って、
覚えてない、
覚えてない、
全く覚えてない、
全く覚えてない、日本酒を飲んだことも覚えてない、で風呂場が濡れてたから、うん、風呂入ったらしき痕跡はあるんやけど、
ま
あ、
覚えてない、
覚えてない
気づけなあかんすよやっぱり、もう落としも落としなので、
すっぱだかで床で寝とった
40後半になっとる人間がすることじゃないですよ、
だからこの間なんてねベッドで寝てて朝起きたら俺靴履いとったから、靴脱ぐの忘れて寝とったみたいな、
はあ、でも結構そんだけいいお酒やったよね、
楽しかった
ね、楽しかったよね、
楽しい時はどんどん進みますからね、お酒、
うん、そうなんや、
そんな、
まあ、二日酔いからこんなに話広げてもねしょうがないんやけど、
でももしかするとね近々中村文明さんを題材としたミュージカルか何かができるかもしれませんね、
スポンサー募集しております、
はい、
決まってもないのに言ってみるという、
まあ、そんなこんなからですけど、
はい、
まあ、まあ最近の近況としては、
はい、
それこそあれなんですか、明日から、明日からですよね、沖縄、
そうですよ、
沖縄、
沖縄、
はい、
あの高橋日本の、
はい、
冬バージョンを、
あ冬バージョンね、
もうね、うん、一応こう、まあ、聞いてくれてる人高橋日本分からんかな、
知ってる人は知ってるけど、
高橋日本の話すると長くなるんで、
そうそうそうそう、まあまあ
ポンと言ってください、
引きこもりを集めて農業をやるというね、うん、はいはいはい、まあ彼らはまあ お家でずっと体力を温存して、まあ、引きこもってるわけなんで、うん、ある意味ではこう隠れた GDP といいますか、まだ使われていない生産能力ということですよね。で僕はあの引きこもりたちに、まあ、人間関係苦手なくせに営業とかしなさんなや、余計悩むがなみたいな、まあ、職業なんて世の中何もでもあんねんからって、はいはい、でそれこそ、ね、もう今農家さん200万人切ってきてるんで、うん、どんどん高齢化進んで、はい、農家専業農家って本当に日本中減っててですね、で農地余りまくってきてるわけでしょ。なんで若者が農業をやらんかったら大変なことになっていくぞと。なんで僕がフォーカスしたのは引きこもりさんに農業をという、あ、はいはいはい、これも11年北海道でやってて、もう11年になりますか、やってます。だけど、まあ、春集まってきて秋に解散するんですけど、でもなんとかもっと農業を続けたいなと思う連中に、僕なんかこう都会の狭せこせこちまちましたね、中でこうなんかこう比較とかね、競争とか、ああいう中でそれに似合わん子たちにもっとこうダイナミックに生きるとか、
いい、ね、はい、
そういうのを経験させてあげたくて、あの広大な北海道の大地で耕しながら作物いっぱい取って、でなんかね、秋になったら北海道からこう沖縄に飛行機で行くんですけど、なんか上空からこう大都会を見下ろしながらですね、あ、いよいよ季節が変わってきたんで冬は沖縄に俺たちは行くぜみたいな感じで、
いい感じだね。
ほんで沖縄のちょっと今いい話があって、はい、あの小浜島という
石垣
島から近くみたいな、まあね、だから、ね、沖縄本島よりもかなりまだまだ南の、あの石垣のそばにある、あのチュラさんの舞台になった、
は
いはい、もうほんとそれこそ素朴で、ゆっくり時間が流れてるあの小浜で、まあ、サトウキビ畑のかなりでかいのがあって、そのサトウキビの収穫をする人手がなくて困ってて、
まさにですよね、
でその人が一軒家を完全に余らせてるんで、その家に若者たちが何人かで暮らしながらサトウキビ狩りを冬の間にがっちりしてくれへんかなみたいな、そんな話なんで、すごいこう渡りに船みたいな話、
ほんま、ええ話だねそれ。
で海ももうすぐそばなんで、その塩を作ることも、なんで砂糖と塩を、ね、黒砂糖と塩が沖縄で作れたら、なんか高安市日本サシスセソプロジェクト
始まりました、
サシスセソプロジェクト、
サシスセソプロジェクトです、はい、もう調味料のサシスセソを、もう高安市日本ブランドで、
そうかそうか、砂糖塩に来たわけね、
はい、でお酢とかね、
お酢てね、
醤油と味噌とね、で味噌は結構北海道であのマルちゃんと作ってたり、でその大豆育てて、あと醤油の醸造とかは別にできるかなと思って、味噌塩醤油
いいやんね、
いいです。あ、それこそこの前テレビでやってましたけど、サトウキビの酢ってあるらしいです、キビ酢っていう、
キビ酢キビ酢
で、ちょっとどの島か忘れましたけど、すごくこう伝統的なキビ酢っていうのがあって、でその島はもうすごく長寿で実は有名らしいんですけど、もしちょっとその科学的には解明されてないけど、そのキビ酢が
よし、それも作ろう、
はい、決まりました。
キビ酢、俺言わせてむっちゃ詳しいん
だ、あれ、あの、ね、出てきました、はい、
糖尿病とか成人病の人ってお寿司食べられへんのですよ、あの白米にお砂糖とかいろんなもん入ってるから、
はいはいはいはい、
でしょ、でキビ酢を使ったら、はい、酢飯があのお砂糖とかあんなん入れずに、そのまま甘みとあれが出て、寿司飯が食べて、であの普通のネタルを食べるとものすごくヘルシーで、
はい、
カロリーもそんなに高くなくてええらしいんよ、
へ
ー、それのキビ酢を使った寿司飯のお寿司屋さんが大繁盛してるっていうのもやってたよこの間、
ほんまですか、
はい、だからそれでやったらものすごい流行ると思いますよ、
ほんまですね、いいな、
来ましたね、
来たな、話してるところでなんか商品開発
ほんまや
企画室ですよここは。
だけど沖縄はね、本当に、はい、僕も知り合いがたくさんいて、そうやって塩作ったりしてる、そういうのもね あるんで、なんか天然の海水、深層水の海水からの天然のお塩と、そういうそれこそ天ね、サトウキビを絞り出して作るいわゆる黒砂糖、
はい、
本当こう調味料ってこう化学系のあゆも多いから、
そうそう、良くないんです、体に、
調味料を変えるだけで、なんか家庭のこう食事って随分変わるかなと思って、でそれを
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。緊急企画、飛び出せ日本、可愛い子には旅をさせろ、
中村文明が公演でニュージーランドを訪れる8月31日から9月の3日に一緒にニュージーランドを訪問しませんか。長男中村大和によるニュージーランドのプレゼンテーションと言いましても雑談のようなもの、コーディネート役の中村のお友達達さんの紹介、そして中村のお友達いっぱい日本人村でのいろんな方とのお食事会と、留学を全く考えてなかった人も過ごせばわかるプラン、詳細はホームページにてカタカナでクロフネと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
視察がてらにです。ああ
ここんだけ話しといてまだ視察なんですよ、ここから妄想だけは膨らみます
けどね。浜ええとこで西表島、そうそう、その横にまた西表島がね、あの、はい、西表山猫の、西表はどっちかというと西表島はこうジャングルですから、
はいはい、そうですね、
海のリゾートもあるけれど結構山のリゾートというか、こう、はい、秘境みたいなね、ああいうのがあってって言って、これは北海道の高安やってる東野と話して、いやさすが文明さん詳しいですね、小浜も西表もやっぱ行ってるんですかって思って、いや行ってはない、行ったことないねんけどこれでみんな大爆笑。あと行ったことないのに何十遍も行ってるみたいな言い方する
よ。俺も今まで絶対行ってくるよみたいな。
ようあるんですよ、どこぞの飯が名残めちゃくちゃ美味しいんよ、ここのお寿司屋さん、ネタと寿司のもう相性が抜群で、今度連れてくださいって言って一緒に行くでしょ、あれいまいちやなって、え来たことなかったの社長みたいな逆のパターンですけど、めっちゃ美味しいもあるけど あれがっかりみたいなんで、
どうだ小浜地盤まで行ってないん
だ、まだ行ってない、
はよ行ってこんと、うん、
そうよう騙されます
、宮古島とかね、なんかあのそういうのは石垣とかもね、はいはいはい、行ってるんですけど、小浜入り表は初めてなんで、今回ちょっとなんで、ね、行ってくるんですね、冬になったらまた、なんか、あの大人の修学旅行じゃねえけど、なんか北海道でもねよく遊びに来てくれる人たくさんいるんですけど、あの沖縄 の, その小浜島でやれたとしたら、またなんかみんな小浜に遊びにおいでよみたいな、でしたら横 の, その西表でいろんなアクティビティとかで遊べたりするかなみたいな。
だ
って西表島なんてね、よっぽど理由なかったら多分一生行くことないでしょ
行くとこないっすって、本当本当、
沖縄本島でやるっていうのはだからいまいちこうピンとこんかったんですよ、
なんかね、僕もそう感じします。
誰だって行きますやん、本島はね、西表とか小浜ってなかなかね行く機会ないから
機会理由ないでかへんすもんね。そうそうそう、
だってこんだけ全国公演してるふみちゃんも行ったことないわけやん、
行ったことない、呼ばれない、行かない。
石垣と宮古は行ってんねんけどな、あなんで僕ね地域的に、
はい、
僕島もかなりの割合で行ってるんですよ、なんか屋久島から種子島からなんか沖永良部とか徳之島とか喜界島とか、ね、
喜界島です、
あの奄美大島とかね五島列島とか、
五島列島
壱岐対馬とかねとか島根の沖永良部とか、はいはい、だって先々週も佐渡島行ってました、日帰りで行ってきたんですよ、
日帰りで
滞在時間3時間ですよ、そのうちの2時間公演港着いて港からもう車で1分のところが会場 で着いて30分前に着いて、でわ2時間公演して、で終わった後またすぐ港行って、それで30分後の船乗ってビッ帰って新潟港帰ってきて、はあ、せっかく佐渡島行ったのに滞在時間3時間、その間に食うたのはなんか土地餅土地の実に練り込んだ餅1個食っただけ
土地餅刺
身も食ってなけりゃ何も食ってない、土地餅1個食っただけ、
スタンプラリーみたいなあれですね、
そんぐらい島も大概行っとんですよ、だけど僕唯一ね日本で行ってないところは、はい、あれなんですよ、小笠原諸島なんです。
ああ、俺も行ったことないわ、
行ったことないでしょ、
ないない、
小笠原諸島だけ行ったことないんですよ、
ほんまやほんまや、
一回行ってみたいですけど ね,
ねえ、はあ、そっか、ぜひ皆さんの小笠原諸島で講演会を
ぜひぜひ小笠原にお住みの皆様、はい、中村文明行きとうございますので、
ねえだいぶ不便らしいですけど ね,、
は
い、
でしょうね、行くまでが大変な、
その行くまで大変で、は
あ、まあまあそんなこんなで、
そんなこんなで、はい、それこそ佐渡島からね、うん、そのまま大杉まで帰ってできてでしたよね、あの日
大杉も帰ってきたんや、
いやいや、まあそこのスケジュールがもう超過密でして、7月のあれ18ぐらいのスケジュールですよね、
そうそうそうそう、
うんうんうん、
その前が福島やって、
はい、
福島から東北新幹線で大宮まで来て、大宮から上越新幹線に乗り換えて新潟、
はいはいはい、
ここで新潟からその ジェットホイールっていう船で
船で
3時間滞在の佐渡島行ってすぐ帰ってきてそれで新潟空港に移動して、そこから名古屋に最終便で飛んで、それで名古屋の空港のホテル泊まって、それで朝一から空港から三重県津市までまた船で移動して、でそのまま通過な車で大杉谷に帰って、あの五辺塾第5期が
始まったんですよ。
そうなんです。その辺がもう超過密でして、
超過密で噂に聞いてますよ、なんか結構つわもの揃いやったいう。
そうそうそう、濃いですね
今回。濃いね、
濃いですね。
北海道から鹿児島まで、はい、まあ、見事にいろんな地域からね、高知の人もおったし、山陰から北陸から東北から石巻から、
似てます、似てます、
ね、石巻ですね。もう全国各地から見事に。
へ
でも、まあ、この五円塾っていうのは、まあ、あのペン、あの鉛筆を持たない勉強会という、
座学じゃないんですね。
座学じゃない、
座学ゼロです。
まずは、まあ、僕の大杉谷で、
はい、
あの自然との対話というか、ね、
出た、自然との対話、
自然との対話、この大自然の中でまずは一回5歳の頃の自分に戻ってみようぜということで、
むちゃくちゃじゃないですかそれ。
いや、もう手放しで走りまくったり、ね、岩の上からバンバン飛び込んだり、滝に打たれたり、はい、で河原で味噌汁作って握り飯をみんなで食ったりとか、はい、なんかそういう、でも火を起こしてお味噌汁一つ作ってとかっていうの中でも、こう見てるとね、もう自分からとっとことっとこ動く人がいるんですよね。動く人がいる、その動いてる人から指示をされるのを待っている人がいる、で言われるまで動かない人がいるっていう、そういうのって、うん、この行動の中に必ず出てくるん
ですよ。
出てきますね。
なんでちょっとその大自然の中で、まあ、5歳の頃の自分にちょっといっぺん本気で戻ってみて、うん、で大自然の中で遊んで、なんかこう今都会で分刻みのスケジュールとかの中で追われてる生活と、このなんか同じ10分間都会を歩く10分と山道を歩く10分の、なんかこの鳥の声やセミの声やね、谷のせせらぎや、でその谷の水なんか飲めて、でも滝行みたいにして、みんな集合するやいないや、まず第一項目滝に打たれようだったんでこの滝がまた強烈な滝です
ごいんですよ。
ごつい勢いやったの、
めちゃくちゃの水量、
ね、すごい水量なんですよ。
はあ、
もうね立ってられない、もうグワーって流れに持っていかれるぐらい
持ってかれます。
で窓からガンガン来てるからだからもう水が怖い言うてた連中なんかももう泣きながら、ね、殻を破って
修験者じゃないですか、
こん滝ってこんなにすごいんだっていうね、初体験をみんなしてね、うん、で中にはあの北海道から来てた福原純くんっていうね、
純さん、
はい、彼なんかその滝の中で調子に乗って聖剣好きみたいなことしながら遊んでたら、その滝の勢いがあまりにすごいから、左手薬指にはめてた結婚指輪が滝の勢いで指から飛んでたんですよね。
すごい勢いやね
ほんでね、どう探しても見つからないなんであの2人の夫婦の亀裂が入るターニングポイント
ジュニアリック大丈夫かおいおい
滝に打たれて指輪なくした、
相当すごかったんやね。
すごい、
本当の修行はそこからだったみたいな話ですよね
んで高い岩から飛び込むのもみんなね、
そうですね、
もう怖がって怖がって、そのでも勇気出してみんなにすごい4、3言われるうちにうわーって開き直って飛び込んで、一回飛び込んだら癖になるから何べも見ない飛び込みたくて
ほんま子供みたいになったんですね。
いますね。
で夜はみんなでなんかキャンプ村でバンガローに泊まってね、
そうですね、
バンガロー、
ね、貸し切りで、キャンプ村貸し切って、
ランタンの火を囲みながら、
うわランタンやでも懐かしい、
いいんですよ、
そのランタンの火を6人ぐらいで囲んでね、
そうですね、
でみんな過去の一番嫌な思い出とか、自分の今まで人には言わなかった過去とかを、だってせっかく4回も集まってね、1回目三重県大杉谷でしょ、で2回目北海道、これは命との対話、で3回目の鹿児島はあの、まあ、知覧っていう、あの常平和会館行ったり、はいはいはい、それからうちの次男の日向が行ってるその IBS の南先生の
話を
聞いて、はい、これね史実との対話、歴史との対話っていうのと、南先生から教えてもらって、こう異文化との対話
という
か、そのなんか対話ロジーシリーズでこういくんで、あんまこう勉強するというよりも、こういかに自分が感じるかとか、
そうですね、
こう直感力磨くとか、なんかそういうことをテーマになんか 遊びながら学び、学びながら遊ぶというかな、そういうこうで関わるその仲間たちとなんか薄っぺらいこうセミナーとかで知り合うなんとかって続かないですよね、人間関係が。でもあの過去をさらけ出し合うことでなんかこう仲間意識も深まったりっていう、はい、そういうのがなんかあるなと思うんで、はい、みんなランタン囲んで夜中までな。
そうですそうです、
いいねそれ。
けどランタンっていうか火の効果ってすごいですよね。そのランタン出すまでは、うん、もうバーベキューっていうような形でお酒バンバン飲みながらもう超盛り上がっとったんですよ。
キャッキャ言ってたわけね。
キャッキャ言いながら、はいはいはい、だけどもここでもう一旦一区切りっていうことで各グループにランタンを配らせてもらった瞬間に、うん、ガラッと雰囲気変わって、うん、
変わったね。
すごいね。
それこそもう中村文明が意図してたこう対話さらけ出すっていうようなことで、う
ん、本当に意味での対話になったんやろ
うね。そうですね、
もう言葉つむぎ合う、いわゆる会話じゃ、はい、人ってなんかなあんま長続きせえへんし、なんかもっと深い部分でのこう対話っていうのを、ね、満天の星空の下で、
いや満天は嘘ですよね。ああ雨ね、結構降ってました。
こっちで恐ろしいぐらい雨降ってた。
雨降ったんや。
ぶわー降ってきて、いや本当はそれこそ満天の星空の下でやろうよって言ったんですけど、ぶわー雨降ってきたもんで屋根の下でランタンっていう。いや
でもその時また僕酔っ払っとった、ね、缶中杯飲みまくっとったからね。
でもバンガローの中でしょ。
バンガローじゃない
です、ね、それはバンガローの中でランタンじゃないやん、
うん、ランタンは
バーベキュー施設みたいなとこあ
って、ね、椅子と机がぶわーっとこう屋外に並んどるところがあるん
で、うん、本当は外でやりたかったけどもう大雨降ってきたからね。
それもね自然の空気を感じながらやからや
っぱちょっと違ったね。またねあの辺の雨ってねもう日本一雨が多いって言われてるとこなんで僕の田舎1年間に400日雨が降るっていうね
どんだけ降ってるって、
だからもう遠足とか運動会とか予定通りできたことがない。大概順延するぐらい、はいはい、まあ、大杉谷ってぐらいで材木がよく育ち、本当ね1日の降雨量とかも確かギネスに載ってるはずなんですよ。ふわ24時間降雨量アマゾンよりもよく降ったっていう恐ろしいぐらい雨降るんですよね。でもあの滝のような雨っていうのも、うん、みんなびっくりしてたよね。あ
雨のようなほやけどもそのちょっと参加者の皆さんどうか分かんなかったですけど僕はその雨がずわーって降った後の霧が一気にかかったでしょ。
霧がかかる
んや。霧がかかるんですよ。雨が一気に降るともう本当一瞬
で霧がかかって、翌朝特に切れかったの、ね、翌朝も、うん3時半ぐらいになると、うん、あの夕方泣くあのカナカナカナカナカナカナって泣くあの
日暮らしが
あれがね朝の3時半ぐらいになるともうねこれでもかぐらい山中の日暮らしがカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナって大体ね3時半ぐらいに全員起きなあかんのさ、あのセミのあまりにうるせえあの音で30分間泣くとねピタッと泣き止むんですよ。あ
30分で
30分なのあの3時半から4時までもうほんま迷惑
迷惑やね
もうガキン頃からもう夏休みは必ず3時半に起きるんですよ
一旦起きるみたいな。
あの日暮らしで
日暮らしってなんか情緒あるような感じだったけどそれどころとチャイムじゃないよね。
めっちゃ迷惑
あんだけ気やったらもうそれどころじゃないですね。
で3時半から4時で4時頃起きてくるとね、うん、もうかなり標高高いところの南部村なんで、はいはいはい、もう霧がもううっそうと霧がかかっててもうなんかもののけな雰囲気でもねこの霧がこう登るんですよ山へこう上がっていくんです、はいはいはい、霧が登り出したら晴れるっていうちゃんと山のこのなんかあるんですね。霧が降りてきてるときは雨が降るんですよ。でも霧がねこう上へ上へと上がり始めてきたらそのね確実にめっちゃいい天気になるんですよね。へで朝7時8時になった時にはもう雲一つない晴天で
晴天です
げえ
めっちゃそう真っ青な空で、うん、はこれで河原でまたもう僕の田舎で最も綺麗な水の流れてる谷に行ってでそこでみんな泳いでで泳いで遊んで味噌汁炊いて、うんうん、またあの味噌汁が抜群にうまかったよね。
うまかった
はあ、みんな5杯ずつぐらいめちゃくちゃ美味しくてね本当、はあうん、
美味しかったですね。
味噌汁はそんだけおかわりするって珍しいね。
僕5杯飲み
ます。5杯も、うん、
ちょっと二日酔い気味やったちょっとあるかもしれないけ
どなんかあの先の話で始まって先の話で締めたみたいな
先の話でもありますけど、
ね、次回は、まあはい、北海道で命との対話という
ね。次命
対話これはまたちょっとえげつないこともやります。
これは どっちかというと涙ですね。
ちょっとね、
みんな泣くね。わははわははっていうよりはもう変わって涙。
でもやっぱり必要なことなんでしょ、誰もね。
鹿児島の第3校ぐらいになってくると、もう塾生同士の関わり方がもう半端じゃなくなってきて、なんかね、非常に面白い展開になっていくんで、はい、
そうですね、
はい、またそんなんもおいおいね、
そうですね、
ちょっとね、ご報告していただいたらなと思いますね、はい、
思ってます、
はい
はい、というわけで、
はい、
言うてるうちになんか酒の話に始まり、
酒で終わりましたですね。
あの収録中は飲んでないので安心してください。だはい、イロハス飲んでます。
はいはい、はい、別に飲んでもでも結構なんですけどね。
今度やりたいですね。
どうぞどうぞやってください。
はい。はい、
ということで、
はい、
お届けしました中村文明のみるみる元気が湧いてくる中村文明と
ウォーリーと
ビリーの3人でお送りしました。
ありがとうございました。
分けてくれないか。どっちが面白いか競争だ。